どうもこんばんは。台北オールナイトの時間でございます。こんばんは、ズホーがお送りします。台北オールナイト、この番組は台北在住の日本人が台湾についてゆるりとお話しする番組です。最後までお付き合いください。さあ、ということで4月ですけども、今回は私一人でお送りするわけではなく、素敵なゲストの方にお越しいただいております。よしねちゃんです。
皆さんどうもこんにちは、よしねです。
よろしくお願いします。
お願いします。
緊張してます？
めっちゃしてます。
なんかさっきいや僕テイク2とか初めてで。
あ、そうなんだ。
大体もう一発撮りしてるんで。
そうなんです。
ちょっと噛んじゃったね。
ちょっと知り合いと撮るってなるとちょっと真面目モードに入るのが面白くて、
はい、
ちょっと緊張して
しまう。僕がですか？
あ、そうです。
僕が真面目モードでしたか？
はい。
そうですね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、ということで、多分番組史上、一番のインフルエンサーというか一番の有名人に今回登場していただいております。
いやいやいや、
ということで僕もなんかすげえ緊張してるんですけど、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね、最初いつだっけ会ったの？
初めて会ったの、もう本当に2年前とか。
2年前ぐらいだね。
そうそう、一緒になんか和牛をプロモーションする動画を撮りましょうっていうことで、はいはいはい、
知り合いの方の、
そうそう、つないで
なんか、そう、でそこで撮影して、僕が撮影して、よしねちゃんがそのなんか料理動画みたいな感じでね、
そうです、
こう喋ってなんかやってるのを、まあ、僕が撮ってっていうので初めて会って、
うん、
そこから会ってからね、ちょっとしばらく期間空いてよね、次会うまで。
そうそう、私が休学してたっていうのもあって、かなり時間が空いて、本当に最近1年ぶりぐらいにお会いしたのが再会ですね。
そうですね。なんかさ、さっきまで寝てた、めっちゃ言い訳するけど、さっきまで寝てて、頭が今動いてないです
よね。いやいや、頑張ってください。
そうですね、4月ですね。桜ですよ、桜。
そう、台湾はあんまり咲いてないですけど。
どっか行かれました？見に。
桜ですか？
今年。
今年は行ってないです。台湾にずっといるので行けてなくて、でも家族からその写真を送ってもらって、目だけ楽しみました。
うんうんうん、地元は？
地元は福岡です。
福岡ですよね。
そうです。
何月ぐらいに咲くんですか？関東より早いよね、多分。
早いかな？でも4月に入る前にはもう咲いてるような気がする。
ちょっと早いのかな、 1,2 週間早いかもね。ちなみに福岡のなんかこう有名な桜のスポットとかっていうのはどこなんですか？
難しい。
あるんじゃないの？
あるのかな。あ、でも大濠公園って知ってます？
ちょっとわからないですね。
なんか福岡に大濠公園っていう真ん中に大きい池がある公園があるんですよ。そことかだともうこう散歩しながら桜を見るのですごく有名なところです。
ソメイヨシノかな。ソメイヨシノとか。
ソメイヨシノ。
なんか桜の品種があるじゃん。河津とかさ。
そうなんですか。
あ、そっか。
すみません。
桜は詳しくないんです
か。あんま詳しくないですね。お花は全然詳しくないです。
詳しそうだけど。
いや。
そっか。
はい。
ね、4月ですね。だからみんな入学とか入社のシーズンですね。
うん、
ちょうど。でも台湾的に言うと4月って、そうか、まあ連休ありましたね。連休なんかその日本のゴールデンウィークみたいな連休があるよね、
うんうん、
台湾で一番1年の中で一番長い連休が4月の頭ぐらいにあって、あれはなんだっけ、お墓参りだっけ、清明節とか。
え、清明節だけなんだっけ。なんか子供の日とか、
なんか合体してる。
そうそう、いろいろ重なって長い連休になってるんだと思います。
行かれましたか、ちなみに今年。
私は小籠包を包みに行きました。
あの小籠包包みたの。
そうです、あの台湾の中でもなんかディンタイフォンとか、うん、ディエンシェドとかいっぱい有名どころの小籠包あるじゃないですか、はいはいはいはい、その中でもディエンシェドは台湾の、香辛料、例えばエクソージャンとか、うんうん、あとトリュフとか、あとマーラーの味がついてる小籠包を自分で包めるっていうところがあって、そうそう、そこに日本から来た友人と一緒に行きました。
それなんで見つけたんですか。
それはもう本当タイミングが良くて、うん、その友達のお母さんがなんかこう朝ニュースで見たのがその体験
だった。日本のニュースでやってたんだ。
日本のニュースでやってて、友達のお母さんがひねちゃんにぴったりだから行っておいでって言われて行きました、
うん、どこでやってるんですかそれ。
そこはチェンナン長山の近くに。
上か。
そうです、あの茶色あの動物園
ライン。あっちか、ネイフの方か。
あ、そうそう、ネイフの近くの茶色ラインにチェンナンルーっていう駅があって、そこにディンシュエローっていう台湾料理の有名なお店の直営店があるんですよ。そこでやってます。
へえ、そこの店舗だけやってるんだ。
そうです。でそこもあの不定期にやってるので電話で確認したらそこ予約取れます。
そっかそっか。え、ちなみにさ、じゃあ普段はその職人さんが作ったの食べてっちゃう、味の違いってあるんですか。
う
ん、
味の違いは本当になくて。
ないんだ。
中のお肉は全部味付けしてくれてるんですよ。で職人さんが皮を伸ばすまでやってくれて、そこから包むだけその体験できるってコーナーだったので。
あ、
そうそう、だからその味付けとかも細かいレシピとかも渡してくれるので、そう、関心がそこで湧いたらお家でも自分で作れるっていう、結構コスパがいい。
あ、お家でも作れるそうな感じなんです
か。作れそうな感じです。もうレシピとか細かく教えてくれるので。
水餃子的な、なんかさ、餃子、僕も餃子作ったことあるんですけど、
うんうん、
こう入れてこうとか言ったらラジオ伝わんないの。こう行くじゃん、半分に行くじゃん、うんうん、小籠包ってこうなると。
あ、そうそうそう、
その違いだけな
の。え、小籠包と
水餃子とか、
いや、料理からの観点で言うと違うところはたくさんあって。
あ、たくさんあるんだ。ちょっと、
これ話して
変なこと言っちゃったな。全然。
なんか水餃子と焼き餃子はもう本当に基本的には一緒なんですよ、うんうんうん、中に入ってるお肉のその種類とかも一緒なんですけど、じゃあ水餃子って何、あ、水餃子じゃない、小籠包って何が違うかというと、ね、うん、あれってむっちゃジューシーじゃないですか、
うんうんうん、
ジューシーになるように肉汁を固めたゼラチンがたくさん入ってるんですよ。
ゼラチン入ってんだ。
そう、でゼラチンって大体本当にそんな高くない温度でも溶けるから、溶けるようになってるから、こう蒸してちょうど。
そこまでやってんだ。
そうです、やってます。ちなみにディンシュエローはどこだっけな、鶏のだし汁を入れてると言ってました、
うん、
だからすごく健康的な、ちょっとさらっと重くないようなジューシーで美味しいです。
企業秘密じゃないんだね、そこは。
あ、はい、多分大丈夫
だと思います。大丈夫なんだね、
私に教えてくれたぐらいなので、うん、
そうだよね。ゼラチン入ってるんで、水餃子にもゼラチン入れたら肉汁いっぱい出てくる。
あ、そうです、ね、本当に、うんうん、ジューシーなものができると思います。
すごい貴重な体験を4月、
はい、
そっか、基本的にじゃあ友達が遊びに来て一緒に回ってたみたいな感じ
です、ね、うん、そんな感じです、
ね、何してんだろうね、4月の休みって。
何してますか。
何もしてないです。ほぼ家にいました。でも、あれ行ったね、イーランとか行ってて、
車で
、うん、ちょっとでも1日だけ、それこそなんかイランもなんかあそこはネギが有名なんだよね、
うんうんうん、
だからすごいネギがいっぱい入った向こうの小籠包を食べました、超美味しかった、めっちゃ美味しかった、
持って帰ってきてください
今度行ったら。ちょっとね、肉まんぽかった、なんか、そ
う、
なんか胡椒とネギの感じのこの合わさり方がちょっとね、小籠包と違って、なんか日本の肉まんに似てる感じ、
ネギなのに肉まんぽくなるのが不思議ですね。
さあ、ということで本日のトークテーマですけども、この芳根ちゃんという方が大変、ね、ネットの方で有名ということもありますけども。
全然そんなことない。
言葉のチョイスが下手くそだったけど今、まあまあインフルエンサーということで、まあ、僕自身も多分知らないこといっぱいありますし、今回ねラジオやるにあたっていろいろフォロワーの方に、まあ、知りたいことないですかみたいな質問を投げ、実際投げかけてくれて、まあ、実際に来たフィードバック含め、まあ、僕が知りたいことも含めいろいろ質問していけたらと思います。
はい、お願いします、
はい、よろしくお願いします。ちなみにもうざっくりした質問ですけど、今フォロワーはどのくらいいらっしゃるんですか。いろいろやられてると思うんですけど、
全部の SNS を合わせると2万人ぐらいですかね。
すげ
え。バラバラなんですけど、でも主に使ってるのはインスタグラムで、うんうんうん、最近は台湾で した体験とかをリールにまとめて載せるようにしてて、それが結構受けて見てくださる方が多いです。
僕も見てますな。
ありがとうございます。
楽しくて。もともと始めたのってもう来る前から始めたとかではなくて、来てから、
来る前から違うところで始めてましたね。あの姉が YouTuber っていうのもあって、結構発信っていうところに抵抗がなく始めたんですけど、一番最初に発信したのはそれこそ私高校がアイルランドにいたんですけど、その時のこのアイルランドでの体験とか食べ物とかを動画で撮って発信していたっていうのが初めですね。でやっぱり発信が好きだったのでこっちに来てからも続けています。
YouTube でやって
たの最初？あ、そうです。その時は
アイルランドから YouTube でやってて、そのチャンネルそのまま引き継いでというか内容が台湾になっていったみたいな感じ。
あ、そうですそうです。
あ、そもそもすごい前のアイルランドは何年いたの？
あ、アイルランドは交換留学だったので10ヶ月いました。
うん、それは何で行こうと思った
そうですよね、結構アイルランドもマイナーなんですけど、私ちっちゃい頃から気づいた時には本当にお家に外国人が一人いるような環境で育ってて、
ホストファミリーみたいな。
あ、そうです、まさにそれで、両親があの子供にはたくさんの言語を喋れるようになってほしいって思いから、もうそれこそ韓国人とか香港人とかイギリス人とか人種を問わずいつもお家に誰か一人いたんですけど、一番仲良くなった子が、アイルランドの背景を持ってるオーストラリアに住んでる子、アイリッシュオーストラリアっていうんですかね、その子とすごく仲良くなって、当時その子がアイルランドに住んでたので初めての留学っていうこともあって、やっぱりハードルが高いじゃないですか、10代で一人で 海外に住むって、なのでやっぱり知り合いがいた方が安心っていうところでアイルランドに決めました。
なるほどね。実際にどこでしたか？アイルランドって全然イメージがなくて
つかないですよね。
うん、
ざっくり話すとすごく自然豊かで、起きるじゃないですか。起きて自分の部屋の窓を開けると牛が鳴いてるような、
うわ本当に最高だな、
最高自然豊かで素敵な
高校に通ってたの？
あ、そうです、向こうの高校に。
それはさ、外に牛がいるとこのどこに高校があるの？なんかすごい遠そうなのイメージ、今イメージしちゃったんだけど。
そうですね、結構遠くて車で移動することがメインなので、学校もお家から2キロ離れたぐらいのところで、
まあでも2キロぐらいか、そんな、
ホストファミリーにお願いして
毎日送ってもらってみたいな。
そうです、送ってもらって学校に通ってっていう形です。
なんか向こうにいて大変だったこととか驚いたこととかありますか？最初それこそ海外初めてだったら、ね、いろいろあると思うけど。
そうですね、でもやっぱり初めて行った時に楽しいがすごく勝って、っていうのもなんか日本の高校1年生だったら、多分日本に留学に来たら勉強とかから入ると思うんですけど、向こうだとギャップイヤーっていうのがあるんですよ。で高校1年生がギャップイヤーで、ここ23で勉強、
ね、高1でギャップイヤーしちゃうんだ
そうです、
日本じゃ考えられないね、ちょっとね、
あんまりないですよね。なので私が行った時も勉強は勉強もちろんするんですけど、学校の過ごし方としては自分がしたい実習っていうのを、街のそれこそパン屋さんとかホテルとかにここで実習してみたいですとお願いして。
そんなことするんだ。
そうです。で実際私はホテルで2ヶ月働いて、そのホテルの裏のそのなんて言うだろう、朝ごはんの出し方とか、はいはい、あとコーヒーの入れ方とか接客っていうところをそう留学しながらさせてもらってました。
高校にも行ってたし、そういうこともしてたし、いろいろなことして。
そうですね、期間が、決まっていて、勉強する時期とそのギャップイヤーのインターンをする時期っていうのは決まっていました。
なるほど、そんな感じだったんだね。
そうです、なので結構自分のやりたいことをナビナビさせてもらってましたね。
でもそこでなんとなく、YouTube、 その時は YouTube だよね、
はい、
なんとなく配信の方法を覚えて、で高3ぐらいに帰ってきてな、
高2の夏ぐらいに帰ってきました。
帰ってきて、そこから普通の高校生だったんだ。
そうです、はい。
そうなると、なんで次台湾に来ようと思う理由って何なんだろうと思って、だってね、それこそさ、英語圏だし、まあ、アメリカだったりイギリスだったりオーストラリアだったりいろいろ選択肢あると思うけど、
はい、理由としては、自分の進路にすごく迷った時期があって、こう何をしたいかがわからないから、これって多分自分 その体験不足だなっていうふうに思って、とりあえず自分が好きな英語を伸ばそうと思ってフィリピンに行ったんですよ。
あ、フィリピン
って。そうです、フィリピンのセブ島に言語留学しに行って、でそこでなぜか台湾人とめっちゃ仲良くなったんですよ。で そこでなんかすごく優しいじゃないですか。で台湾で、うんうん、
台湾の人ね、
レンシンウェイって言葉があるようにすごく人情味が深くて、うんうん、すごく人のことを家族のように温かく接してくれる文化が素敵だなというふうに思って、あ、なんかこういう人たちに囲まれて4年間過ごせたらすごく幸せかもしれないと思って、うんうんうん、フィリピンから帰ってきた当日にお母さんに台湾に行こうかなってちょっと冗談で言ってみたんですよ本当に冗談、
うん、
そしたら次の日にお母さんが、あ、じゃあなんかここ通して行ったらすぐ行けるみたいだから、うん、なんか実際に予備校に通ってみなよっていうふうにお母さん側からの、
そう、なぜか、
そう、私よりお母さんがノリノリになってしまって、そうそう、どうかなっていうので実際に予備校に通ってそのままこっちに来たっていう経緯です。
日本っていう選択肢はなかった、日本に進学するみたいな大学。
そうですね、日本は青学になんかこう推薦枠が空いてるからどうって言われてたんですけど、先生になんかその青学ってもちろん素敵な学校じゃないですか、うんうん、けど青学で何を勉強したいかっていうところで自分があんまりこうピンとこなかったっていうので、うんうん、日本の大学はあんまり選択肢にそれからは入れなかったですね。
割と早い段階で台湾行こうみたいな感じ。
そうです、高3の初めには決めてましたね。
実際さ、僕はそれこそね、中華圏長いんで、まあ、僕自身も留学生でありますけど、うんうん、まあ、そんなに抵抗はなかったじゃなかったんですけど、はい、それこそ英語圏から来て、まあ、中華圏でちょっとハードル高いかなって思うけど、そこはそんなになかった当時。
そうですね、やっぱりそのお母さんがずっとホストファミリーをしてくれたっていう経験がすごくここで聞いてきて、なんかその海外に行くにしても、なんかその日本国内の東京とか違う県に行くにしても自分にとってそのハードルの高さっていうのがそんな高くないように感じていて、うんうん、ちょっと隣に引っ越すぐらいの感覚。
すごいな、その感覚すごいよな
で行きました。
だご両親の教育のおかげだね。
そうです、ここは本当に感謝ですね。
そっか、実際に来て何年目になります？
3年とちょっとですね。
ちょっと、
はい、
ざっくりしてるけどどうですか、そのじゃあ最初思っててこうだろうなと思ってたことと、まあ、この3年過ごしてみて、はい、まあ、もちろん同じ部分だったり違う、ここはちょっと思ってたんで違うなみたいなのとかってあります？
難しい
まあでもそれ人がっていう意味では多分どう、僕はそんな例えば来る前に多分人って台湾の人すごい優しいだろうなとか印象あったけど、やっぱ来てみるとまあそうね、人が良すぎてっていうところもあるけど、うんうん、まあ、でもやっぱ人はいいなと思うんですけど、
うん
うんうん、
確かに人の良さはあのセブだったりとかアイルランドで台湾人と出会った時の感覚とあまり変わらなかったです、うんうんうんうん、やっぱりそこはその国から出てる台湾人も台湾国内にいる方もすっごく優しくて、
うんうんうんうん、
なんかすごく温かくしてくれるので、なんかこれがやっぱり台湾にいてもホームシックにならない要因の一つではないのかなっていうふうに感じることはあります。
孤立って孤独を感じにくいのかもね。
そうですね、
そういう意味で言うと。
そうです、あと私は結構寂しがり屋なので孤立しないようにわざと自分をシェアハウスに住んでみたりとか、
うんうん、そういう理由なん
だ。あ、そうです、それ一人ぼっちにならないようにと友達ができるようにと、うんうんうんうん、現状向上のためにずっと台湾に来てから、シェアハウスに住むようにしてます。はい、
ちなみに今言語向上ってお話がありましたけど、
はい、
中国語はどう伸ばされてますかっていう、あの皆さんからのご質問を。
そうですね、はい、もう本当にズーホーさんに比べるとまだまだ本当に赤ちゃんみたいな中国語レベルで恥ずかしいんですけど、いやいや、でも私台湾に来る前に1年間日本で勉強してて、でそこである程度の基礎をつけてきたんですけど、やっぱり台湾に来た後ってなんか台湾にいる時はやっぱり中国語話せれば十分と思ってたんですけど、
うんうんうん、
やっぱり先生って台湾語話すじゃないですか。
そうね、
そうです、なのでそこですごくあれ私が勉強してきたことってあんまり生きてないぞっていう感じてしまうことがあって
そんなに話す先生分量として。
そうです、ね、なんか私スペイン語学科なんですけど中国語でスペイン語教えてくれるんですよ、
はいはいはい、
で感覚としては3割台湾語、
3割台湾語、 そんなに
むっちゃ話すから、なんか私も聞き取れないから台湾の友達に先生なんて言ったのって聞くと私も分かんないって言われるのがすごく、
ね、若い人たちはみんな分かるわけじゃないもんね。
そうです、そうです、
台湾は、うんうん、
だからそこがすごく苦しかったっていうのはありますね。あれ何の話でしたっけ。
中国語どう伸ばされました
。それで、ま 結構台湾に来て中国語、うんうんうん、やっぱ自分勉強し直さないといけないなっていうスイッチが入って、そこから、寮に住んでたんですけど、うんうん、寮は、日本人がルームメイトだったんですよ、うんうんうん、4人ともみんなルームメイトが日本人だったので、台湾にいるのに日本にいる環境とあんまり変わらなくなってしまって、これは やばいぞって思ってシェアハウスに移りました。
じゃあ割と伸ばしたいからシェアハウス住んだみたいな感じで。
そうです。で選んだ先も、半分が外国人で半分が台湾人っていうルールがあるシェアハウスに住んだので、どこのハウスに行っても必ず台湾人がいるっていう環境があるところにこう移って、絶対に朝起きてから寝るまではとにかく自分が思ってることとか、本当、うんうん、ちょっとしたことでもいいんですけど、うんうん、言葉にして話すように心がけていたら、自然と伸びましたね。
向上心だね、もうそれは。
そうですね、やっぱり向上心というよりかはできない自分に対してすごく悔しかったっていうのが一番大きいと思います。
じゃあ割と基礎という意味では結構日本で、はい、もう割と普通に聞いて話せるぐらいは。
そうですね、話せるぐらいはできてました。
まあまあ確かにね、日常会話とか細かいなんかこうスラング系のやつとかね、
うんうん、
実際に確かに話してみないとというか。そっか、それでシェアハウスを。
そうですね。
ちなみにじゃあ次のリスナーの方、あ違う、フォロワーの方からシェアハウスのメリットデメリットみたいな話があるんですけど、まあ、僕自身実際今シェアハウス自分も住んでるんですけど、
はい、
ね、まあそれこそシェアハウスもいろいろあるもんね。それこそさっき言ったなんだろう、台湾人5割外国人5割みたいなとこもあれば、割と外国人多めのとこもあったり、逆に台湾人がすごい多めのとこもいろいろあると思うんですけど、実際にメリットデメリットってどう感じてますか？まあ、今もねシェアハウス住んでると思うけど、
やっぱりメリットって一番大きいのはもう2つあると思ってて、一番はやっぱり言語が伸びるっていうこと、
うんうん、
で2つ目は大学外にコミュニティができるので。
それでかいよね。
すごくでかいです。なんか年齢が離れた友達ができるってことが私すっごく嬉しくて、うんうんうん、それこそ大学だとやっぱり同じ、大体似たような環境で育ってきて同じ年齢の子でっていうことが友達だと思うんですけど、うんうんうん、シェアハウスに住んだ途端台湾の看護師の方に出会えたりとか、エンジニアの方に出会えたりとか、うんうんうん、なんかもっと自分が知らなかった台湾の一面を見れた気がして、うんうん、そこはこう自分にとって大きな変化だなっていうふうに思います。
うん、うん、
そうですね。
デメリットってある？ちなみに
デメリットとしては、これはなんか女の子特有かもしれないけど、こう愛想を良くしすぎてしまうと、やっぱり一緒に住んでると、滞在する期間、一緒にいる時間がすごい長いじゃないですか、うんうん、だからなんかすごい好意を持たれてしまうと居づらくなって、どっちかが出ないといけなくなってしまうっていうのがあって、そこはすごく女の子は気をつけた方がいいし、なんかそういうことをちゃんと管理してくれるようなシェアハウス会社を選んだ方がいいなっていうふうに思います。
人間関係的なところにちょっと関係してくるのかもしれないですね。
はい、
なるほどね。
どうですか、ズホさんはありますか？
メリットデメリット、
はい、
そうね、やっぱメリットは僕が今住んでるところ割と環境が綺麗で、なんていうんでしょう、うん、全棟一棟シェアハウスみたいな感じなんで、まあなんかいろんなアパートとかでも、まあ、値段はちょっと高めかもしれないけど、うん、その分すごい立地が良かったり、
確かに
そうで中綺麗だし、ごめんなさいね、なんかあの観点が全然違うけど、
うんうん、
あとね、あのゴミ捨てが楽だったり、
うん、
お水買いに行かなくてもあの水が出る飲水地があったりとかっていうのはすごいメリットだなって感じてて、あと上にね共用スペースとかも結構充実してたり、あと台湾ってやっぱキッチンない部屋多いから、
うん、
ちょっとキッチンあるのも嬉しいですし、デメリットはそうですね、個人的にあんま感じてはないけど、まあ多少やっぱ値段ってとこはありますかね、
うん、
値段がっていうとこと、まあ人間関係、
いざこざとか、あんなに結構人が多いじゃないですか。
そう、うち結構人多いんですよ、うん、
ってなると、
まあ、正直ゼロではなかったですけど、そんなに、まあ、人間関係にストレス感じる方ではないし、それこそ僕は男なのでそういうこと感じることもないじゃなくて、まあそうですね、だからそういう意味では割と一棟のメリットはなんかその例えばシェアのこのスペースがみんなの部屋と直結してたら酔って会わなきゃいけないじゃないですか、毎回家帰ってきて出るたんびに、それがなくて、うちはあのシェアスペースが一番上で、まあ、そこまでその下の階というかみんなが住んでる階は割とこう自由というか、まあ普通のアパートみたいな感じで、まあみんなが何してるかそんな分かんないから、 そういう意味でそんな人間関係は起きないのかなと思ってますね。
確かに珍しいですよね、
うん、多分一棟はそんなないよね、うん、割とワンフロアとかが多いよね。
特定されないですかね。大丈夫ですか。
大丈夫、別にそれは別に大丈夫、はい、って感じですかね。じゃあ最後、皆さんからいただいた質問ちょっと聞きにくいんですけど、
はい、
太らないためにしていることはありますかっていうご質問をいただいたんですけど、太らないために、そっか、そ
えでもこれはなんか本当に当たり前のことになってしまって申し訳ないんですけど、
いやいやいやいや、
自炊とジムに行くしか私は結論ないと思っています。っていうのも、うん、台湾ってむっちゃ油っぽいもの多いじゃないですか。
多いよね、野菜少ないよね。それ
そうです、なんか野菜少ないし、なんかお弁当屋さんで野菜があったとしても結構油ギットギットっていうのがあって、カロリーオフするのがすごく難しいなって感じてるのもあるんですけど、うん、かといってキッチンがついてるお家が安いかって言われれば高いじゃないですか。
そうね、そうそう、まさにさっきあった話だよね。
そうです、だからそこのハードルがあるなっていうふうに思っているので、うん、なんかそこはこう両親と相談してキッチンのあるお家に住ませてくれて頼んでみたりとか、あと台湾だとディエンゴーディンでしたっけ、
うんうんうんうん、
コンセントに挿して
なんていうんですかね、あれな、あの鍋、熱が入る鍋みたいな、ホットプレートの鍋版みたいな感じ
で、ね、そうです、ホットプレート、確かにそうですね、ホットプレートの鍋版みたいなのもあるので、それが多分 3,4,000 円ぐらいで買えると思うので、うんうんうん、それを買ってみたりとか、それで自炊をする、まあ、毎日じゃなくても
、ね、あれ
そうそういいんですけど、週に 2,3 回は自炊してみるっていうところが大事なのかなというふうに思います。
実際に食べてるものとしては、うん、普通にスーパーとかに買いに行くの、市場とかスーパーとか。
あ、そうですね、昔住んでたところは結構お家にスーパー、お家の近くにスーパーがあったので、チェンリエンとかチャナフーで買ったりとかしてたんですけど、今引っ越したところに目の前にチャントンシーちゃん、
うん、安いよね、
そう、安い市場があるんですよ。なのでそこでお買い物してみたいなっていうふうに思ってます。
うん、そっか、え、何をやっぱそうなると割とヘルシーものを作ったりですね、野菜が多めのものだったりとか。
私何でも食べます、それこそパスタとか。
う
ん、そうそう、でもはなんか太らないっていうよりかは肌荒れが気になるので、
うんうんうん、
結構乾燥肌で肌荒れしやすいのでお野菜中心にしてみたりとか、あとブロッコリーとかちょっと肌にいいものを食べるように。
何
いい
って何なんですか。僕自身めっちゃ聞きたいんですけど、野菜なの。
野菜とか緑黄色野菜とか、もう本当に簡単、茹でて塩まぶして食べるとか、オリーブオイルかけて食べるとか、本当に手を込んだものすると続かないじゃないですか。
そうね、
なので手軽に茹でるだけとか。
とか主食、あんま炭水化物とか食べない。
あ、食べます。なんか食べないとなんか女性はデコルテがこけて見えるっていうらしいので、それは食べるようにしてます。
ご飯が多いですか。
はい、ご飯が好きですね。
味付けは日本っぽい、なんか台湾だとそれこそ調味料がやっぱね、台湾っぽくなったり、例えばあの僕もたまに前は自炊してたんで、
はい、
なんかスーパーとか行って味噌とか醤油とか買うと、ちゃんと日本のメーカーの買わないと、
はい、
なんかちょっと癖があるじゃないですか。
あります、ね、
なんかちょっと違うぞこれみたいな割と調味料とかどうしてます。
調味料はそれこそ私もそこの点が気になるんですよ、
うんうんうん、
台湾っぽい味付けよりかはお家にいるときは日本っぽい味付けを食べた方が落ち着くので、うんうんうん、調味料はドンキに買いに行ったりしてます。
あ、ちゃんとその日本のものが買えるとこに買いに行ったりとか。
そうです、買いに行ったりして、
はいはいはいはい、
でも台湾料理も好きなので外食に行くときは台湾料理を選んだりするようにしてます。
ちなみに好きな台湾料理とかあります。
好きな台湾料理、何でも好きですね。美味しかったら何でも大好き。
一番好きなやつ。
一番好きなやつ。
一番お気に入り。
お気に入りのやつはサンラーフンっていうのが好きです。
結構刺激的なのいくね。
そうです、ね。大好きです。簡単に言うと、なんて言うんですかね。台湾風ラーメンっていうんですか、ね、
うんうんうん、
ちょっとラー油とか辛い味付けのラーメン。
そうね、なんか好きなんだ。
そうです、あれはなんか元は中国の四川から来た料理なんですけど、なんかここ数年台湾でもすごく人気が出てきてる食べるもので、
はいはいはい、
すごく疲れた時はあれを食べるようにしてます。
そっか、なんか台湾でね、もう3年 半ぐらいだっけ、
はい、
なんか暮らしてると思うけど、まあそれこそ例えばさ、家買いたくなる時もあるし、友達が恋しくなる時もあると思うんですけど、なんかそういう時に自分の中でこう切り抜けるためのなんか方法ってあったりします？
参考になるかな、
なんかうわーってなった時に、はい、帰りたいってなった時に
帰りたいと思うことがない
です、ね、ないそもそも、は
い、でも多分無意識にしてることは一つあって予定をむちゃむちゃパンパンに詰めます、うん、本当にこれなんか予定を詰めると悲しいこととかネガティブなことに対して向ける時間がすごく減るんですよ。てかもう時間がないから目の前のこと楽しむためにめちゃめちゃスケジュール、はい、もう朝からジム行ってカフェ行って勉強して学校行ってみたいな、で友達とちょっと会ってみたいな、その時間区分っていうのは結構自分の生活の中で気をつけてる部分があります。
なんかそれをやってるうちにだんだんなんかそれが忘れられるみたいなことなんですか。
そうですね、忘れられるっていうかもう気にも留めないぐらい、思い出さなくなるみたいな、はい、あとまあ友達ができるっていうのがいいですよね。
そうね、確かに
環境を変える。
ちなみにジムって話ありましたけど、
はい、
ジムってどのくらい通われてるんですか、週何回
とか。ジムは、時間がある時は週2とかで行ったりするんですけど、やっぱジム行くまでにやっぱ時間がかかったりとか帰ってくるまで時間がかかるのがすごいもったいないなって思うので、うん、お家であのジム用のマットレス買って簡単に1日10分でも15分でもうちょっと体を動かすようにしてます。
ストレッチみたいな。
そうです。
どのくらいやってるんですかジム、結構やってる。ジム行ってから、
ですか。行ってから1年も経ってないぐらいですかね、うん、去年の夏に行き始めたので10ヶ月ぐらいだと思います。
なるほど、いろいろ工夫されてるんですね。
はい、頑張ってます。
やらなきゃな。
なんかされてることありますか。
何もしてないです。
そうなんですか。なんかそれなのに肌も綺麗だし
いや台湾ね、やっぱ油っぽいもの多いじゃないですか、
はい、
ね、そういう意味ではあんままあ肌に出る方ではないけど、やっぱちょっとその油に今度睡眠不足が変わってやっぱ肌荒れすること多くて、
うんうん、
ね、そういう時はサラダ買ったりとか頑張って取るようにはしてますけど、やっぱ自炊が一番いいんだろうなっていうのがありますね。
ズボーさんどんな料理作られるんですか。
もうでも今の家に引っ越してからしてなくて、前の家何作ってたかな。いや本当に肉と野菜買ってきて、そう、あとなんか玉ねぎが大好きなんで玉ねぎみじん切りにして、
はい、
ちょっと甘みが出るじゃないですか。だからちょっと透明になるぐらい火入れて、そこに野菜と肉入れて、まあ、味付けは結構適当ですね。それこそ日本のが好きなんでポン酢とか醤油とか、
うんうん、わ最高ですね。
そういうの入れてでご飯炊いて、もう適当に
シンプルが一番いいですよね。
そう、美味しいんだよねああいうのが、うん、でそれこそね、なんか揚げ物になっちゃうけどとんかつ食べたりとかだったらもう外行くようにしてる、
うんうんうん、
って感じかな。で食は結構ね、やっぱ台湾の食べ物って美味しいけど健康面考えると、
うん、
なかなかね長く住むってなると気になることはねいろいろありますよね。そっか、じゃあそうやっていろいろ食べ物気をつけたり体を動かしたりして気をつけていると、
はい、気をつけるようにしてます。
なるほど、
はい、
って感じですね。今何分ぐらい話してんだろう。割と結構話してますね。
本当だ、結構話
はい、なるほど。なんかあと聞きたいことあるかな。
なんでも
YouTube について聞きたいんですけど
、はい、
カメラに割と2人撮ってるやつもあるよね。
たまに、そうですね、気分が乗った時は2人で撮るようにしてます。
基本1人。
そうですね、1人です。
なんか僕それこそ1人でカメラに向かって喋るってすごい苦手なんですけど、
はい、
なんかそれで工夫していることとかありますか、とかなんか気をつけてるとか。
私もまだ緊張しますよ、それこそ。
本当に？
そうです、緊張するんですけど、難しいですね。あんまり意識してることはなくて、
うん、
ただ緊張しないようになんかありのままの姿でいようっていうのは気をつけるけど、
うんうん、
なんか考えすぎるとやっぱりその溝にはまってしまうので、考えないようには
してます。あんまり考えないようにしてる、
はい。
実際の企画とか内容っていうのはもう完全に思いつきなんですか？
企画とかはなんか私インスタをメインに使ってるんですけど、うんうん、結構インスタだとフォロワーの方から DM いただくことが多くて、
うんうん、
でその層もこれから台湾に来るぞっていう学生が多いんですよ。
あ、そうなんだ。
そうです。でその方からそれこそその中国語どういうふうに勉強してますかとか、うんうんうん、この大学に行きたいんですけど情報が少なすぎて実態が分かりませんっていうことを言われるので、ね、うんうん、なんかこれって多分たくさん悩んでる方も多いし、親御さんとかも自分の娘息子がどういう大学に 知らないとちょっと不安になるじゃないですか、っていう意味でなんかそこの課題があったらそれに対して刺さるような動画を撮るっていう形でやってます。
もうフィードバック的な感じで結構撮ってるんで、
なんか一つ来たものに対してこれについて悩んでる方が多そうだなって思ったら撮ります。
自分から撮るこれやりたいみたいな時もあるんですか？そんなにそれは
最近そんなにないですね。
あ、そうなんだ。
そうです。
そっか。いや、すごいよな。編集とかもちろんね、自分でやってるわけです
ね。あ、はい、やってます。本当に。
撮影後から編集まで。
はい。それはもう完全に趣味ですね。
そっか。好きなのね。
はい。
編集とか好き？
編集が好きっていうよりかは、もともと全然できなかったんですよ。できなくて、本当にカットもできなかったんですけど、やっぱり YouTube やりたいっていう気持ちがあったので、それを実現するためにはやっぱ必要じゃないですか。
やらなきゃいけないね。
そう、だからそのできることが増えるっていうのが楽しくて今やってます。
高校生の時ももう自分で編集とか全部
ですか？あ、そうです。 YouTube でカットの仕方とか調べて一つずつやってます。
それもう何年ぐらい前なの？ちなみに最初にアップしたのって
高1とかです。高1って何歳ですか？15歳
15とかね。
うん、なので7年前とかです。
そっか。じゃあ結構 YouTube 的に言ってもまだ、まあ最初の人たちはいたけど、みたいな感じですね。
そうです。
そっか、結構前からやってるんだね。
そうですね、長いですね。
そっか。ちなみに編集ソフト何使ってるんですか？
私はプレミアプロを使ってます。
プレミアプロなんですね、リールとかは？
リールも全部プレミアプロです。はい、一番やっぱり触りやすいので。
そっか。そうですね。ちょっとあんま僕も動画編集とか好きなんでいろいろ聞き始めたらマニアックな方になっちゃいそうだから、ね、でも本当一人で喋るのすごいなと思ってて、僕自身こう、まあ、動画撮るの好きなんですけど、なんか Vlog 的なんとか風景撮るの好きだけど、喋る、の無理だと思って、でラジオに流れたんですね。やっぱ、そう、顔が見られない安心感というか、喋るの好きだけどなんか見られてるって意識しすぎちゃってガチガチになっちゃうから、そういう意味でラジオをちょっとね、だいぶやらせてもらってるんですけど、
確かに声もいいから、
いやいやいや、
なんか受けが良さそうですよね。
はい、はい、そんな感じですかね。
はい、大丈夫です。
はい、てな感じでエンディングに参りたいと思います。
はい、
はい、ということで今回は、初めてのすごい方に登場していただきましたけど、実際ラジオ結構前もやられたことあるんでしたっけ？
そうです、ラジオ日経でちょっとやらせてもらってました。
どうですかって比べてみるもんでもないんですけど、いやいや、今日今回やってみて、はい、なんか感想とかもしあれば。
そうですね、やっぱり知り合いがやってるラジオに出るっていうのがすごく嬉しくてそれがちょっとなんかやっぱり普段こう会うことは多いんですけど、やっぱりここまで深く話すことがないので、 そこが一緒に話せたっていうことがすごく嬉しかったです。
ありがとうございます。はい、またなんかね、前聞いた趣味の話とかもちょっと今後聞きたいんで、また、はい、ぜひ第2回があればその辺をちょっと深掘りしていきたいなと思っております。
はい、よろしくお願いします。
はい、こんな感じでこんばんは、ズホーと
ヨシネが
お送りしました。それでは皆さん良い夜をお過ごしください。晚安。